各会派の代表質問をお伝えします。なお、墨字版には代表質問、個人質問の紙面に QR コードが掲載されています。名前の横にある QR コードを読み取ることで、質問の様子を映像で閲覧することができます。代表質問は、公証団体会派、所属議員3名以上の議員が行います。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、新型コロナウイルス感染症対策、北区基本構想改定について、自由民主党議員団、渡辺勝弘の質問です。キャンセル等による新型コロナワクチンの余剰分について、柔軟な取り組みによる活用を、また、現役世代にいち早く接種を促進するため、休日等や平日夜間の接種に向けた柔軟な接種体制強化が望まれるが、区の見解は。
高齢者の感染リスク軽減のため、通所、訪問事業者などの介護従事者を残余ワクチン接種対象者としており、64歳以下の接種開始後は改めて対象者を検討する。柔軟な接種体制については、医療機関などと協議を開始している。
北区ゼロカーボンシティ宣言は素晴らしい内容であるが、目標実現のための具体的な行動が大切である。グリーン化施策と都市型防災を組み合わせた取り組みについて区の見解は。
災害時における再生可能エネルギーの活用は、脱炭素社会実現に向けた取り組みの観点からも有効な手段だと認識しているが、施策実現に向けてはさらなる研究が必要だと考えている。
大河ドラマ放送を機に動き出した公民連携だが、民間企業と行政が協業し、地域の運営、エリアマネジメントに関わりたいと思っている人たちをまちづくりプレイヤーとして活用する仕組みが必要だと考えるが、見解は。
地域課題の解決や魅力度向上の政策立案などには、行政だけでなく民間の方々が広く参画できる場や仕組み作りも重要である。お互いの目的や立場を理解し合いながら、区民とともに北区らしい公民連携を進めていく。
日テレ、東京ヴェルディ、ベレーザが北区を本拠地としたことを生かし、区民との一体感醸成に対する今後の施策は。また、経済効果最大化に向けた方策について、区の見解は。
選手との交流事業などをはじめ、地域に根ざした活動の協議を進めている。スポーツがもたらす経済効果は大きく、プロサッカーチームのホームタウンとしての立地を最大限生かすための効果的な方策について検討する。
国では、子ども庁を新たに設置し、子どもが真ん中という発想へ転換する改革を検討している。区でも子ども施策の拡充や見直しを進めるべきだが、見解は。
新たな基本構想策定作業を進めており、子育て施策の充実などについて検討を行うとともに、国の新たな展開にも柔軟な対応を図る。
国はコロナ禍における望まない孤独や生活困窮への対応として NPO への支援やアウトリーチ型支援の強化を明確にした。これを受けての区の対応や区独自の対策への考えは。
国の制度活用については関係機関と協議を進めている。区は引きこもり相談会など必要な方に支援を届けられるよう取り組む。
75歳以上の後期高齢者は増加傾向にあり、地域全体での互助・共助の仕組みづくりが求められる。地域共生社会実現に向けた見解は。
人や地域資源が世代や分野を超えてつながることが重要であり、地域包括ケアシステムの進化に積極的に取り組む。
旧傾斜地対策として住民の協力を得つつ、コンサルタントを介し、具体的な対策を導き、同様の課題を抱える近隣区と共同し、国や都に対策強化を求めるべきでは。
コンサルタント活用も含め、地元町会や土地所有者の理解と協力を得ながら検討していく。また、近隣区と情報交換を行い、引き続き特別区長会を通じ、国や都に要望を行っていく。
埼京線踏切解消事業に関わる各道路事業と地域再編を促すため、鉄道付属街路のための移転先として交渉してきた上十条都営住宅跡地に地域の飲食店モールを誘致できないか。
既存商店街の活性化などにつながる施策の一つと考えられるが、店舗を含めた関係権利者の意向を踏まえ、調査・研究していく。
以上、自由民主党議員団、渡辺勝弘の質問でした。次は、区民の命と暮らしを守る取り組みを、一人ぼっちを作らない北区へ、公明党議員団、古田忍の質問です。新型コロナワクチン接種の際のタクシー事業者による移動支援を、介護認定が要支援の方や障害者の方も受けられることについて、区民や介護従事者等へのさらなる周知を求める。また、特殊な車椅子を使用している方でも安心して利用できるように支援の拡充を求める。
支援対象の拡大に伴い、帰宅ニュースなどへ再掲載するとともに、介護従事者から対象者への周知依頼を行うなど、支援が必要な方に情報が届くよう努めていく。また、大型の車椅子を使用される方はご希望に沿うことができないため、状況を鑑みながら支援策を検討する。
子宮頸がんワクチン定期接種の個別通知に正しい情報を本人と保護者に確実に届けるため、全対象者に紙媒体のリーフレットを同封すべき、また、江東区では予診票を同封し通知をするとのことだが、区の見解は。
接種の有効性、安全性の情報が確実に届くよう、紙媒体のリーフレット送付を検討する。予診票の送付は積極的勧奨と誤解される恐れがあるため、慎重に検討する。
子宮がん、乳がん検診について、北区では自分で申し込みをしない限り受診券は来ない。初めて検診の対象年齢になった時のクーポンだけではなく、2年に一度必ず個別に勧奨通知を届け、受診しない人へは再勧奨をすべき。
毎年3月にがん検診などの案内の冊子を全戸配布している。子宮がん検診、乳がん検診について勧奨の方法を工夫するなど、効果的な取り組みを検討していく。
災害時に有用な乳児用液体ミルクは、賞味期限の期間が粉ミルクと同じものが商品化された。保育園等で液体ミルクをローリングストックし、区内の赤ちゃんと家族が安心できる状況を作るべきと考えるが、区の見解は。
液体ミルクは利便性が高い一方で備蓄には課題もあるが、賞味期限の長い商品が発売されたことは大きな改善と捉えており、まずは備蓄倉庫において次回の入れ替えの際、一部を液体ミルクに切り替えていく。
客引き防止条例の1日も早い制定を求めるとともに、制定・施行までの期間の施策として、区の青色パトロールカー乗務員が降車して見回りをする等、体制強化を求める。
条例制定については、警察などと協議を重ね検討を継続していく。青色パトロールカー乗務員による降車警戒については、駐車場所などの課題はあるが、実施に向けて調整していく。
北区のために働く民間の人々等の適正な労働条件や、公共工事等の品質の確保を図ることによって、地域経済が活性化するよう、後継薬条例の1日も早い制定を求める。
条例制定については、区議会において陳情が採択されたことからも、区議会の意見も十分に伺いながら、区内事業者育成の視点の位置づけを含めて調査を進め、検討を深める。
子どもを性被害から守るため、教職員をはじめ、子どもに接する立場にある大人が、性犯罪の加害者にならないためのガイドラインの作成や、定期的な研修の実施を求める。
教員などの研修において、文部科学省などが作成した、生命の安全教育を教材として、趣旨などの共通理解を図り、子どもに関わる大人が加害者にならないよう、意識啓発を図る。
すべての都立学校の女子トイレに生理用品を配備することになった。北区の小中学校でも都立学校と同様の取り組みができるよう検討することを強く求めるが、見解は。
設置場所の確保、補充や在庫管理の方法などの課題があるため、都や先行自治体の取り組みを調査、把握するとともに、校長会とも意見交換しながら課題解決に向けて検討していく。
以上、公明党議員団古田忍の質問でした。続いて、コロナから区民を守り抜くために、都立公社病院は直営で充実へ。日本共産党北区議員団本田正則の質問です。保護者や学校関係者から東京五輪の学校連携観戦の計画中止を求める声が相次いでいる。国と都、組織委員会に観戦中止を強く求めよ。
東京都教育委員会から最終的な意向確認の通知が届いていないため、今後の感染状況や社会情勢を見つつ適切な時期に判断する。
安全迅速なコロナワクチン接種のため、ネットでの予約回線がよりつながりやすくなるように改善を求める。また、接種の優先対象に学校や保育関係者、区職員などエッセンシャルワーカーを加えることを求める。
委託事業者とサーバー容量の改善などの検討を続けており、システム改修も予定している。優先接種の対象については職域接種事業の動向を踏まえ、実施の可否を検討する。
新型コロナの無症状感染者を早期に保護し、感染拡大を抑えるため、 PCR 検査の対象を通所施設や訪問介護従事者、学校、保育園等へ拡充せよ。また、感染力が強いとされる変異株の検査、監視体制の強化を国や都に求めよ。
医療・介護従事者については、施設の状況なども踏まえながら実施方法などを検討していく。区直営保育園は各保育園の希望を確認し検討する。また、都では国の方針に基づき、変異株スクリーニング検査の実施体制を整えている。
新型コロナで困窮する区民への支援強化のため、再度の定額給付金支給など、簡素で迅速、幅広い支援の実施を国と都に求めよ。
昨年同様、特別区長会から国や都に感染症対策の充実強化について要望していくが、特別給付金再支給を求めることは考えていない。
中小企業は休業や営業短縮で大変な苦境に陥っている。プレミアム付き商品券の発行を昨年度を上回る規模で実施することを求める。
今年度、一般用はプレミアム率 10%、高齢者向けと子育て世帯向けは 15% で実施する。
コロナ禍の収入減で住まいを失ったり、失いかねない状況の方が増えており、住まいを人権として保障する区政の進化が問われる。居住支援制度等の抜本的な拡充等を図ることが求められると考えるが、区長の決意を問う。
新たな施策として、不動産関係団体や居住支援法人などと地域課題解決のため、包括連携協定を締結し、支援に取り組む。
新型コロナの影響で、住居を失った人や失いそうな人に都営住宅の空き室を大規模に提供するよう都に求めよ。
都営住宅は東京チャレンジネット事業で一時利用住宅として提供するなど、生活困窮者の支援などを講じており、都の取り組みを注視する。
居住支援協議会と連携し、住居を失った方が生活保護の申請時に民間賃貸住宅の空き室を活用できる仕組みを検討せよ。
適切な支援が必要と考えており、居住支援協議会との連携や他区事例などを研究していく。
小中学校の35人学級を国制度に前倒して全学年で実施し、さらに30人学級推進を都に求めよ。また子どもたちの意見をよく聞くこと等により、校則や学校運営の改善に努めよ。
段階的な35人学級の実現に向け対応する。中学校での少人数学級の実現についても、 国や都に対し必要な対応を行う。また、校則などについては、各校の取り組み事例を他校に紹介するなど、学校運営の改善につなげていく。
補助92号線事業認可後に、東京都が住民に行った説明会では、どのような要望が出され、区としてどう受け止めたのか。また、第二中里踏切廃止後のバリアフリーへの対応を問う。
橋梁部を含めた道路形態や説明会開催、沿道環境などへの要望があった。都と協議、調整を行い、事業の円滑な進捗に努める。また、踏切廃止後は周辺案内の充実を図るなど検討する。
以上、日本共産党北区議員団、本田正則の質問でした。代わって、コロナ禍から区民を守れ、北区らしいゼロカーボン化の推進、立憲クラブ、大畑修の質問です。希望する全区民へのワクチン接種の体制づくりが急務である。64歳以下の区民への接種順、接種体制と接種完了の目途は、また、職域接種における区内中小企業への支援策を問う。
6月28日から64歳以下の方の予約を年代ごとに順次開始し、10月から11月の接種完了を目指す。また、区内中小企業に対しては今後情報収集に努め、必要な支援を行っていく。
コロナ禍で困窮する区民に対して、区独自の給付金を実施するなど、より一層のきめ細やかな対応を求めるが、区の見解は、
区独自の給付金は考えていないが、生活困窮世帯への生活保護の相談体制を継続し、支援するとともに、丁寧に相談に応じる。
7月18日実施予定の区内の聖火リレーは、公道でも実施するのか、また、ハンガリーの柔道、フェンシング、選手団受け入れの進捗状況は、
公道での実施に向け準備しているが、実行委員会は感染状況を踏まえ判断するとしている。ハンガリー選手団受け入れに向けた準備を進めており、日程などの最終調整を行っている。
パンデミック下等においても、安全安心の東京2020大会開催は可能なのか、無観客での開催や延期、中止を含めて開催の可否を検討し、国や都に要請すべきと考えるが見解は、
国や都などでは、海外からの観客受け入れを断念し、安全安心な大会への準備が行われている。区は大会開催に向け、感染症対策に万全を期すよう特別区長会を通じ、国や都に求めている。
コミュニティバスの新規ルート導入の第一優先とした浮間地区の進捗状況は、また他路線等を含めた拡充を加速させるとともに、高低差のある施設間のアクセス等を指標とした複数路線を想定し、優先度を再検証すべき。
浮間ルートは7月を目途に運行事業者を選定し、4年度の試験運行に向け取り組む。計画により2路線の運行を目指すが、地域の動向なども踏まえ、必要に応じ計画の見直しなどや、関係機関などの意見をもとに具体的ルートを検討する。
地域公共交通基本条例の意義を強調して明確化させ、SDGs の考え方を反映した条例の試案を提案した。区の制定検討状況は、
試案は地域公共交通計画に基づく取り組みと共通する考え方であると認識している。交通基本条例制定にあたっては、交通環境の変化や試案などを参考に引き続き研究する。
区は、今定例会で北区ゼロカーボンシティ宣言を提案しているが、宣言の意義と課題は、
宣言は区が一体となった取り組みを力強く推進していくものである。誰もが主体的に取り組める仕組みの構築などが課題と認識している。
ゼロカーボンシティ宣言自治体への国の支援が期待される。区として促進区域を定め、地域脱炭素化促進事業の推進や太陽光発電の推進等、北区らしいゼロカーボン化を求める。
北区基本計画などとの整合を図り、新たな制度の実現の可能性などを含め研究するとともに、ご提案の事業の調査研究を行い、北区らしいゼロカーボン化の推進につながるよう努める。
令和2年第4回定例会で審査された後継薬条例に関する陳情が採択されたことについて、区はどのように受け止めているのか。
条例制定にあたって課題解決に向けた先行自治体への調査を含めて検討を前進させるよう採択されたものと受け止めている。
花川区政は5期目の折り返し点を迎え、総仕上げの時期だと認識している。後継薬条例の制定もその一つだと思うが、条例制定に向けた花川区長の決断を求める。
入札契約制度の改善や従事者の勤務条件の法令遵守の徹底を図るが、制定については議会の意見を伺い調査を進め検討を深める。
以上、立憲クラブ大畑治の質問でした。各会派の代表質問をお伝えしました。